こんにちは、青野理恵です。私は普段歌を歌ったり CM ナレーションのお仕事をしたりボイストレーナーとしても活動しています。この放送では私の音楽活動のことや日々つれづれに思うことをおしゃべりしたりボイトレに関する質問などがあればお答えしていこうと思います。さて、2021年3月16日、先日こんな質問がありました。20代前半のバンドボーカルで活動している男性からです。ボイトレを受けると歌い方を変えられて自分の歌じゃなくなっちゃいませんか？これね、私もずっと昔若い頃に同じこと考えてました。まだ10代でボイストレーニングを受ける前ですね。わかります。歌を習うと先生みたいな歌い方を押し付けられて自分の個性が消えちゃうんじゃないかってなんとなく思っちゃいますよね。で、質問の答えはノーです。自分の歌じゃなくなっちゃうことはありません。一応いろいろなタイプのトレーナーがいらっしゃると思うので、少なくとも私のレッスンではノーと言った方がいいのかな。ボイトレっていうのは発声の負担になる歌い方の悪い癖を直したり発声しやすくする方法を教えるものです。どちらかというとトレーニングというよりクリニックですね。お医者さんに悪いところを見てもらいに行くのに近いと思います。その人が持つ声の魅力をより発揮しやすくするものなので、歌い方はいい方に変わるかもしれないけどその人の個性そのものが変わってしまうということはありません。むしろ正しい発声法を身につけることでより自由に歌えるようになるしより自分らしい表現に近づけると思います。だから、安心して受けてみてください。もちろんね、ボイストレーナー本当いろいろなので相性はあると思います。優しい先生、厳しい先生、中にはね歌い方の個性まで変えようとする人も、いるかもしれません。でもそういう時はなんか違うなと思ったら他の先生にも見てもらうといいです。お医者さんもセカンドオピニオンってありますよね。何人かタイプの違う人に見てもらってしっくりくる先生を選んでもいいと思います。私も21歳の時に師匠の亀渕由香さんに会う前は 2,3 人くらいの先生に教わりました。今思えば説明の仕方とか言葉遣いとかやり方は違うけど、どの先生も教えようとしている本質は同じだったんだなっていうふうに思います。これは今になってね教える仕事をしているから分かることなんですけどね。私はかつて自分が習っていた時のことを思い出して生徒側の目線でこの説明の仕方分かりやすかったなっていうのを自分のレッスンでも取り入れるようにしてます。あとですね、これはぜひお伝えしておきたいんですけど、ボイトレのレッスンをただ受けるだけで上手くなると勘違いしている人がたまにいます。あくまでボイトレは歌い方の癖を直したり日々のトレーニング方法を教える時間であってそのレッスンと練習はまた別です。お医者さんだって病院に行っただけでは治らないですよね。お医者さんに見てもらってその後で処方された薬を処方通りに飲んだり言われた通り養生することで病気が治りますよね。ボイトレも同じで、ボイトレ行った後に、言われたことを活かしながら自主練を続けることでやっと教わったことが身についていきます。特に腹式の発声などは、1回のレッスンですぐにできるようなものではなくてめちゃめちゃ早い人でも数週間とか数ヶ月とか、1年2年かけてやっとできるようになる人もいます。ちなみに私は1年かかりました。ボイトレで教わった歌い方を日々の練習で思い出してこれで合ってるのかなと迷いながら試行錯誤して歌い続けてやっとある日これだっていう風にね分かるんですよね。ボイトレってねそういうもんです。というわけで、ボイトレを受けると自分らしくなくなる？という質問にお答えしました。私はいろんなタイプの歌を歌えば歌うほど個性が出てきたと思います。なので恐れずにどんどんいろんな人の意見を聞いていい人の歌を真似して吸収して自分らしさを磨いてください。応援しています。 さて、私のソロアルバムパストラルが先日再配信スタートしたのを機に、1曲ごとのセルフライナーノーツを順に紹介しています。今日は8曲目のチェルシーについてお話ししたいと思います。今回のアルバムの曲作りは、まずプロデューサーの関吉彦さんと2人でスタジオに入って、関さんが鍵盤で弾き語りながら、こう即興で生まれてくるメロディーをまとめていくっていうスタイルでした。A メロのピアノのフレーズを、まあ、関さんがね弾き語り始めて何回か繰り返して、それを私が同じように歌ってみたんですけど、歌い始めた瞬間にですね、なんかニューヨークの街角のイメージがふっと浮かんできまして、あーこの感じ、あーローラ・ニーロだ、すごくいいと思いまして、なんかねローラ・ニーロがこうピアノで弾き語ってるなんかイメージがふっと浮かんできたんですよね。それがこのチェルシーになりまして、これがアルバムで最初にできた曲です。で、後でですね、長門義郎さんに教えていただいたんですけど、このアルバムの発売日10月18日はローラ・ニーロの誕生日にあたるそうで、まあ、しかもねこのリリースされた2017年はローラ・ニーロのお誕生日70周年だったそうなんですね。なんか偶然とはいえすごく嬉しかったです。アルバムのリリース日に渋谷のパイドパイパーハウスにご挨拶に行ったんですけど、その時に長門さんに教えていただいて、なんかそんなお話をしてもらったのを今でも覚えてます。アルバムの舞台は東京湾を舞台にしたストーリー仕立てなんですけれども、この曲ばかりはですね、マンハッタンへワープしましょう。グリニッジビレッジからチェルシー界隈の通りを颯爽と歩くのは、何度破れても次の声に果敢に挑む女。もちろんそんなに強くはないし、強がりでもあるんですけれども、このアルバムではですね、お一人様女子を応援したいなっていう気持ちもあったりしまして、都会で一人でも頑張ってる女性に寄り添う音楽になったらいいなと思ったりしてます。あと60年代のロンドンのチェルシーガールのね、自由で強くてチャーミングな女性のイメージも掛け合わせてチェルシーと名付けました。でイントロから A メロの伊賀さんのね歌うベースから始まりまして、感想のですね山内さんのねギターソロに入る瞬間がとにかくかっこいいです。このアルバムで一番のお気に入りのポイントです。でアウトロのコーラスはもうこれでもかっていうくらい入ってるんですけど、この時ね関さんの要望はグリーみたいにっていうことでした。あのグリーっていうねコーラスの映画ありますよね。なんでしょうね、レコーディング当時関さんのブームだったんでしょうか。私はゴスペル出身なので気をつけないとちょっと歌いすぎてしまいます。ちょっとやりすぎたかなっていうくらいコーラスがいっぱい重なってたりするんですけど、なんか最後はすごいロックになったなっていう印象です。こちらのアルバムはシンガーソングライター関吉彦さんプロデュースで、参加メンバーにはベースの伊賀渉さんやドラム北山優子さん、ギター山内俊夫さん、鍵盤にブルーペッパーズの井上薫さんという現代のティンパンアレイともいえる素敵な皆さんに演奏していただいてまして、シティポップや AOR が好きな方にぜひ聴いていただきたいアルバムとなっております。Apple Music や Spotify など各配信サイトでお聴きいただけますし、CD の方も流通しております。概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックしていただけると嬉しいです。というわけで、今日はこの辺にしたいと思います。番組に関するご質問やご要望などありましたら、Twitter など SNS にコメントいただけたらと思います。今日は質問があったので、すごい話しやすかったです。ぜひ質問もどしどしお寄せください。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは皆さん、素敵な1週間をお過ごしください。青野理恵でした。